第五章第五節近江八幡へ。26日、石山寺門前の旅籠の土間先にて、出立を前にして集う一行へ家門。昨日まじゃこの石山寺の13番まで西国33所の札所を順に巡ってきただが、今日は琵琶湖東側の32番観音障子から近江八幡まで向かうだ。今日も怪我などせぬようそれぞれ気をつけてな。では出立といたそう。それより一方、瀬田川の西岸を北へと進み、瀬田の唐橋を渡るが、そのあたりで義右衛門、昨日石山寺にて琵琶湖を海と見た若い衆へ、これ、こげな大きな湖は見たことなかろうと、わしもこの旅の調べ事をせずに来たれば、海と思うじゃろう。なれどよく見れば、瀬田川の流れはそこから逆に流れ出しているし、海ではないから、足なども岸にたくさん生えておる。なるほどな、さすが芸門さん。言われてみりゃその通り。しかしそれにしても一回湖だなやん。そして若い衆が納得するところ、前行く衆より、正面にムカデ山が見えるだ、と声が飛んでくる。そのムカデ山とは、琵琶湖の東南に伸びる標高432メートルの三上山のこと。地元では近江富士と呼ばれ、田原の淘汰の大ムカデの伝説を伝え、古代より霊山とされてきた山。なお、その伝承については、明日の宿にて、古老より語り聞くことになる。それに続き、今度は後列より、ほら、後ろにジェゼのお城も見えるだ。その声に皆振り返ると、半里ほども離れていようか、湖岸に石垣の上へ立つ白壁も美しき四層の天守閣が見えている。それ、徳川譜代の本田氏の城。天守閣の美しさばかりでなく、東を中とする三方が湖面に面し、西に堀を巡らす南高不落の城構え。それに見とれている間に、どこから現れたのであろう、子守りをする幼い娘。瀬田の唐橋金木星、水に映るは瀬田の城。と、なんとも可愛げな歌い声がすれ違っていくから、驚いて見下げると、背中の子が暴れてはだけた綿入れ越しに、おんぶひぼが肩へと食い込み、着物の吸い切れているのが義右衛門の目に留まる。一瞬のことではあったが、その幼子がどれほど子守りをさせられているかがわかる。親なら繕うものを、口べらしに奉公へ出されていることが確かなもののように思え、村に残してきた子を思い、行く末を案ぜずにはいられなかった。何としても仏の利益を求め、凶作続きの世を変えねばならない。この寺社詣での旅、我が身一人、また我が村だけの祈願の旅ではない。そんな思いが足の運びを早めていく。それより、琵琶湖東岸の平野を北東へ進む一方、東海道と中山道が分かれる草津宿に歩を進め、そこより左の中山道へ入る。遠目に見えていたムカデ山がどんどん近づいてくる。あやちゃっこいな、富士山みてえだなや。その山、彼らの歩く道よりは、飛行差300メートルほどの低きものなれど、 姿は独立して神秘なる美しさを誇る。道はその近江富士へ直進し、麓を北へ巻き込み、再び北東へ進む。この辺りで彼らには丸木、塚森がいくつかあるほどにしか感じていなかったであろうが、それが大岩山古墳群にして、近くの大岩山遺跡という弥生時代の遺跡からは、明治時代以来24校もの銅鐸が出土しているところ。近江富士のあるこの地、それを祀る強大な古代勢力が築かれていた地でもある。さらに先へ進む一行、武蔵宿へと入り、そこの茶屋にて昼食をとる。大膳は48文であるから、団子や餅であったろう。道は平坦、力はいらぬ。なれど、今日の工程は十里を越すこととて、腹持ちの良い餅と塩、などという思いが、その大膳から伝わってくる。夕食を食べ終え、ムカデ山の姿の美しさなどを話しているところ、膳を片付けに来た店の主がそれを引き止め、姿の美しき山じゃろ。この辺りじゃ近江富士と呼んでおってな。何でも夫婦からの伝え聞きによると、高齢天皇、かっこ、比企伝承七代の天皇の五年に、この近江の地が陥没して湖となったそうでな。それで駿河の国に富士のお山が生まれたと。他にもな、神様が琵琶湖を掘った土で富士のお山を築き、その残りの土でムカデ山を作ったとする伝えもあるで、そうしたことじゃからな。昔は駿河の富士山に詣でる者は、風荒れ狂う時には、近江の、近江の、と叫べば、風が静まると言われ、富士のお山へ登るに、近江の人を先達とすることがあったそうじゃ。ええ、この琵琶湖と富士のお山、つながっておるだか？まことのような作り話。北が奇異なものあれば、どうしてできたのやらと考えなければおられるのが人の性分。人が作り得ないものと思えば、その人をお作りなされた神のなし事と考えるのも道理。そうしたことであるから、今を生きる我々には及ぶこともできぬほどに、自在にして広大無辺な意識世界が、それら伝承を生み出した古代社会には開かれていたと見るべきや。それ、自社の縁起とて同じこと。こうした伝承を受け入れる意識が、長い歴史において万人の意識の中に、いわば神の聖域感からなる金属地のような潜在意識を作り出し、むやみな開発を阻止し、人と自然が共生する風土を築き上げてきたとも言える。山なりとも、川なりとも、そして路傍の石なりとも敬ってきた我が国に暮らす人々の気質がそこに映し出されてくる。さて一行、茶屋を後にし、さらに北東へと歩き出している。琵琶湖の大きさにも仰天しただが、ここで富士のお山のできた伝えを聞くとは思わなんだ。そうした驚きに浸っている間もなきほどに、観音障子への分かれ道は間近に迫っていた。これ、先に見える左手の、田を突きっていく山平道が観音障子へ上がる道だで。琵琶湖の西岸は湖岸に山が迫るが、この東側は広き平地に島のように300〜400メートルの低き山が点在している。観音障子のある場所もそうしたところで、標高432メートルの観音寺山の頂上南側に築かれていた。街道から分かれ、わずかばかり電池を進むと、石寺という集落へ入る。それを抜けると、 山へ上がる乱れ積みの急な石段が延々と続く。もうえれえ石段だなや。休み休み行かにゃとても登りきれねえか。幾度立ち止まったことであろう。一行やっとの思いで上へ達する。この寺、西国三十三所の第三十二番札所、衣笠山観音障子と言われ、聖徳太子により開山された天台宗単立の寺。自伝に人魚伝説を残す。現代人であれば、人魚といえば、美名麗しき人魚姫を思い浮かべるであろうが、ここの人魚は、罪深き人魚男として登場してくる。寺の回帰を伝えるその物語によると、聖徳太子が諸国を巡られていた折、この琵琶湖ほとりの足茂る間から人魚が姿を現したという。その人魚が語るには、元琵琶湖対岸の片田というところの漁師なれど、仏教を信ぜぬままに長年摂政を続けてきた報いからか、魚の身となり、湖の魚どもに生き血を吸われて苦しさに耐えられぬと一心に救いを求めてくる。太子それを知りて哀れに思われ、千手千眼の観音像を作り、この山上へ堂を建てて祭り、その人魚の成仏を祈ったのが寺の始まり。時に推古天皇十三年605年のことと伝える。その後室町時代後期に領主の佐々木氏が城を築くため寺を山麓へ移すが、戦国の世の落城とともに戦火にまみれ寺も焼失。さらに後、元の山上へ戻して寺が復興されたという。なお、今の本尊は、明応6年1497年、仏師、民部方眼が作の木造千手観世音菩薩立像。その尊像、秘仏とされていることから、彼らは目にすることかなわず、また現在の本堂も、明治15年1882年に彦根城の旧欅御殿を移設したものであるから、彼らの目にしたものとは異なる。長き石段を登って本堂へもう出た一方、それより庭前にて足の疲れを忘れさせるほどの古都平野の素晴らしき眺望を堪能。それより次なる日暮八幡神社へ。石段を下り、山裾を西へ巻き込みながら北へ向きを変え、幅狭の低き尾根を越えると、右前方に観音障子のお山から飛び出したような標高180メートルほどの山が現れてくる。あのお山、織田信長様が築いた安土城のあったところじゃ。あそこにあっただか。しばらく北へ進むと、その安土山の南側から出て、平地をまっすぐに南西へと伸びる道が交差してくるから、それを左へ折れてたどると、ほどなく右前方に近江八幡の町並みが見えてくる。おお、あれが近江八幡かい。その町、江戸へも進出する名高き近江商人の商都。北に細長き山を背にし、西に琵琶湖を望む。戦国の世、豊臣秀吉が姉の子、豊臣秀次がその山に八幡城を築き、織田信長の安土城の城下町を移して起こしたという。彼らは右手へ曲がり、町の中心部に入っていく。道はマス目になっているから、町はさほど大きくはねえが、 この寄せ集まっとる家並みはすごいもんだな。よ、物売りの店もありとあらゆるものがあるが、なんと活気づいた町だろう。そりゃそうよ、大宮金土は江戸や大阪へも出て大店を構えとるからな。そうした大宮商人、この八幡のほか南東の内陸に入った日野、また北東の安土城西方の五箇所などの商人のことを言い、ここ大宮八幡には幕府が鎖国政策を発する以前より安南かっこベトナム中部へ渡り、焼き物などを買い付けてくるほどの商魂たくましき気質が育まれている。一行歩みつつ街並みへ映し出される人々の働きぶりにそれを感じ取る。中でも番頭さんに言いつけられたのであろう、どう見ても十歳に満たぬでっちにもならぬような子が一人きびきびと路地を吐き清めていたりと驚かされることしきり。そうした光景を目にしつつ、やがて山のふもとに流れる川を渡ると、そこは宮内町にて、この鳥居は立派だなや、楼門もあるだ。この神社、日暮八幡宮といい、ここ大宮八幡に暮らす人々の信仰の中核をなす神社。最新に、小牟田家の御事、王神天皇の御神霊、沖永たら姫の御事、王神天皇母の神宮皇后御神霊、姫神、彦神、かっこ男神の配偶神の三神を祀る。社殿ではその奏者は西暦131年の聖武天皇即位の折に、天皇が竹の内の宿根に命じ、地主神である大島大神を祀らせたことに始まると言われ、後の西暦275年には、王神天皇が近江へ行幸なされた休息後に、二つの日輪現る木づりあり、祠を建てまつって、日暮れの社と名付けたことが伝えられている。さらに、正暦2年、991年には、一条天皇の勅願により、三条に全国の八幡宮の奏者をなす、宇佐八幡、大分県宇佐市より神霊を勧請して八幡宮が建立され、寛弘2年、1005年に至っては、麓のこの地へ妖拝所も設けられたという。今、三条に見合わないが、それは先の豊臣秀次が天正18年、1590年に八幡城を築くため、この山下の日暮社へ八幡宮を合祀したことによる。そうした古き歴史を持つ神社の境内へ入った一行、思わず息を呑む。目にする拝殿、それは鬱蒼とした老林を背景とし、一対の石灯籠を前なる左右に置き、一段高めた祈壇状に格翼のごとき屋根上がる美しき姿。決して大きくはない、しかし広からず狭からぬ石段が左右に配されて、その拝殿堂々たるもの。拝殿へ列した一同、そろって柏手を打ち礼拝。なんとも気持ちがいい。長き旅を共にしてきている面々であるから、その柏手の音、一心に合わさって言い知れぬ響きを作り出し、拝殿の中へと吸い込まれていくよう。本来なれば神社への参拝は昼頃までに済まさねばならぬところ、旅の行程により日がかなり傾いて暗さが忍び寄る。一行早々に神の湯庭より遠ざかる。 今宵の宿とする駒物屋の屋号を持つ旅籠は、その門前にあった。26日、門前へ泊まり、駒物屋148門、通算日数42日目、歩行距離45キロ、累計1358キロ、使用金額148文、累計21596文。近江商人心得談義。その夜の宿にて、夕下を済ませ、床に着くまでの一時の安らぎの中で、半蔵と八五郎が雑談を始めている。今日は獣医の上を歩いただが、景色が良し、平坦な道だで、さほど足に痛みが来ねえなや。わしら農民は普段ならよう、小便に長く歩くことはねえだが、行商人になれば荷を背負って毎日のことだから大変だな。なんつったって近江の千両天秤だからな。天秤棒一本で千両稼ぐほどに歩き回るだから。どこで聞きつけたか三の定。どうやらそのことわざ文字通り受け取っているから少々勘違いしている様子。ここアイデアであるから、それを聞いていた他国から来た行商人らしき若者。兄さんよ、いくら何でも天秤棒を担ぎおる行商だけで、千両は稼げんずら。そりゃな、行商から身を起こし、出店乗って身を粉にして働き、二代三代と店を大きくする中でのことずら。一代でなせることじゃねえずらよ。なんで天秤棒で千両かというとな、ここ近江の商人はな、ことのほか商いの心得を大切にし、耐震となっても最初に商いの道を志した時から苦労を共にしてきた天秤棒を命ほどの尊きものとして手放さぬからずだ。へえ、近江の商人はえれえな。その若者もこれから身を起こそうとするものであるから、話すうちには熱が入り、聞かぬとて話す勢い。そのうちには心に響くことを自問自答のように言い始めるから、農民とは違う商人の心得を聞こうと、皆耳を寄せてくる。世間じゃな、豪州泥棒伊勢小敷。豪州は、近江のこと、などと近江商人の陰口を叩くだ。じゃがな、一の立たぬ村では、行商なくば不便この上ない。行商人になれば、一つの村にゃ、年のうちよくて行き帰りで二度ほど立ち寄るだけ。こちらはな、買っていただくには納得してもらわねばならぬから、懇切丁寧に話すのが道理だ。商品も吟味しているから、決して悪いものはねえ。そうして納得づくで買ってもらう。ところがだ、農家にさほど銭があるわけでねえから、買った後で、近江の特産の蚊帳なれば、使うまでに間がありゃ、今買わずともよかったに、と思い返し、今使いたき銭に目が向く。そうして、意地悪き人なれば、商人が銭を持ってった、と思うわけずら。そりゃ、盗人呼ばわりする方が悪いだ。この旅籠、自社の参詣人のほか、行商人も利用するから、宿泊代がめっぽう安い。この家の主人、その行商人と顔なじみであるらしく、話に割り込んできた。景気よき年であれば誰もが稼げるがな。商いの進化は不景気の時それを乗り切る力によって試されるもの。その時に購買力を上げるには日頃より庶民の身となり商いを仕立てることが肝要。 ここ近江の者はそれを大切に思っとる。正直、勤勉、倹約、堅実、自立ということじゃ。ほう、まさに我々農民とて同じことじゃ。義右衛門の言葉に気をよくした主人、話を継ぎ、千両稼ぐには並大抵の気心ではできん。京や大阪、江戸へも店を出し、諸国を股にかけて商売せにゃならん。だから一代ではなし得ぬから、天秤棒から起こした気持ちを次の代へ、また使用人へもしっかりと根付かせにゃならん。そうしたことじゃからな、家人にしろ、使用人にしろ、わけ隔てなき育て方がある。十に満たぬ子を三月ほど試し働きさせ、よければ出店で二年ほども見習いさせ、そこでもよければ当前後ででっちとする。元服して十六となれば手代。その間接客、販売、仕入れなど学ばせ、飽きなう者の品定めやら値定めの手法を教える。順調なれば十連で番頭。その上の支配人となると店を持たせて別家と呼んで自立させる。近江商人は江戸へも大棚構えとるだが、皆そうして育てられた者が働いておるだか、作物は物言わねえが、人が相手となるとそげな苦労をして気構えを養っとるだか、えれえもんだなや。一向の若い衆の心にも響くものがあった様子。近江の商人にはそれぞれに家訓があってな、ある家には、金持ちにならんと思わば主演、遊興を禁じ、長寿を心がけ、始末第一にして商売に励め、商品仕入れにおいては、店中一等熟断し、曖昧なる品は特用なりとも仕入れず、不正粗末な品は取り扱い申すまじきこと、などなど。そうした中に、神仏を慎んで礼拝というのもある。なぜじゃかわかるか？どうやらこの主人、先の行商人を愛おしく思い、年に数回顔を見ること、ある柳家のこの若者に、長年にわたり商人の心得を説いてきている様子。皆その若者に目を向けたれば、途中より静かなるやと思ってはいたが、部屋住みへ身を移し、矢立てを出して商いに使う縦帳の余白に主人の言葉を書き写すほどの勤勉さ。皆々商人の気概を感じ取り、頭の下がる思い。農民であっても飢饉に打ち勝つには学ばねばならぬ、そうした思いが胸内に湧き上がる。神仏を慎んで礼拝の意味、なぜじゃかわかるか？もう一度問われ、その若者。市場祭も、わけのわからぬすごいことを言い出した。皆振り返り主人の顔を見やれば、なんと満面の笑み。若者の言葉をつぐ。古き世から商いは、要約すれば次のようになる。古き時代、物を商う市立つところには市神が祀られていた。商売は一種の契約。不正があってはならず、そのことによって人々に幸が与えられるものと考えられていたから。不正を正さんとする神の存在が際立っていた。神仏を慎んで礼拝することの意味、それをこの若者、主人の話してくれた先の近江商人の心へ、正直、勤勉、倹約、堅実、自立の正直と結びつけ、明快に説いた。主人それを聞いて、千両を稼ぐには代を重ねなければならぬが、後の者は天秤棒を担いだ先祖を敬い、商いに不正なることを持ち込んではならぬということ。 粗悪な品を売ればたちまちに評判だって、商いはできなくなる。神仏を拝して我が身を律し、悪を寄せつけぬこと。場は変わり、夜明け前の床の中、義右衛門、昨夜のことを夢中でもいろいろと考えていた様子。目覚めて少々重たき頭の中に残されていたものは、主人の最後の言葉。我はすなわち、先祖の手代と思うべし。という、どことの証券に伝えられた家訓。それを噛み締めるうち、何やら先祖に見守られている気がしてきて、重たき頭が晴れ渡り、畑仕事に精出したき思いが満ちてくる。27日、宿前にて。天秤棒はなけれど、千両を稼ぎに行くずら。そのうちには駿府に店を出すで、その暁には伊勢参りの折に寄ってくだされよ、お達者で。商人の心得、我ら農民とて大切なこと、お聞きしたことを忘れねえだよ、お達者で。お名残惜しいが、それを断ち切るような元気さで、若者は南へと去っていく。その後ろ姿、彼らが凶作の中で忘れかけていた、希望に満ち溢れるもの。それより義右衛門、皆を前にして、今日はな、すぐそこの31番長明寺へ向かい、そこより船にて琵琶湖の西側へ出て、14番の三井寺へ向かうだ。じゃあ船で琵琶湖渡るだか。若い衆、熊野本宮において、川を下り、新宮へ向かう船旅の光景を目にして以来、人を羨むほど船に乗りたき衝動を潜ませていたから、大喜び。そうとも、船に乗るだ。だがな、なんと言っても水の上、喜ぶ命に、事故に遭わねえよう胸の内で神仏に祈るだぞ。義右衛門、年の功により浮かれた気持ちが事故を引き寄せることを若い衆へ悟す。近江八幡の町を後にした一行、山裾の東側に通された北へ伸びる道をたどる。この辺り、東に開けた西の小越に、昨日も目にした安土山が見渡せる。あの山の城なれば、攻めるに容易ではなかんで。信長様が築いた安土城とは、金福院の美しきお城と聞くが、土下なお城だったんべな。そうこう話す間に、西の湖から琵琶湖へ流れ出す川が現れる。渡った先には北から山が迫り、道はその淵をたどり、南西へと向きを変える。琵琶湖じゃ、琵琶湖じゃ。若い衆の言う通り、道が向きを変えた途端に、近江八幡の町外れより西を塞いでいた山が切れ、広々とした湖が視界に入る。ありゃ。小屋の近くに琵琶湖が迫っておったかい。義右衛門も少々驚く。西国33章第31番札所、長明寺は、その湖に突き出す右手の山の先端、標高333メートルの長明寺山中腹に築かれていた。山の先端を巻き込むと、すぐ左手、湖が迫る。彼らはここまで湖岸から離れた平野を歩いてきていたから、これほど琵琶湖に近づいたのは初めてのこと。長明寺へ上がる石段の前まで来た一行。しばし石段を遷し、湖上を渡り来た 青々とした風に身を任せ、西へ広がる絶景を眺める。湖岸に打ち寄せる優しき波音、朝なぎに湖面は鏡のように青き空を映し出し、そこに漁師船が。言葉には表せぬような美しき景色じゃのう。彼方には比叡の山並みも見渡せるが、苦難の一かけらも思い出させぬ至極ののどかさが彼らを包み込む。それより808段の急な石段を登る。途方もなき石段ではあるが、後ろを見やるほどに、以前は水平に見えていた湖面のその近き方がずんずんと下へ落ち始め、彼方の漁師船とて宙に浮くがごとくの景観。人の意識とはおかしなもの。美しさを感じる意識が優れば、石段を登りゆく苦痛さえも消えていく。808段、あっという間に過ぎ去った。義右衛門最後の石段を踏みしめ、安堵する中でハッとなる。そのこと、つらき脳裏とて同じこと、と、そう思った刹那、棒打ち歌が脳裏をよぎる。はあ、のげっぽい、のげっぽい。棒打ちとは、麦などの脱穀の工程にあるもの。麦殻の細粒が飛び散る中での重労働を強いられるが、歌を歌いつつ行うことで、皆の気持ちが揃い、辛さを忘れられる。そして何よりも収穫の喜びが疲れを吹き飛ばす。その光景を思い浮かべ、義右衛門。普段より喜びをしっかりと胸に収めておくこと、そのことが苦から逃れる方法となるや、と思案する。さて一行、山上に築かれた境内へと入る。正面に室町時代に建立された檜皮葺き、入母屋造りの本堂。その右奥に江戸時代直前に建立された、これまた檜皮葺きの屋根を持つ三重の塔が見えている。この寺、観音巡りの第31番札所にして、生き屋山長明寺という天台宗単立の寺。寺の始まりは推古天皇27年、619年の聖徳太子によるとされるが、事前にはそれ以前の古き伝えが残されている。境内にはまだ参詣者が少ないこととて、道脇を履き清めていた年寄りの寺男が、彼らを認めて親切にもその自伝を語ってくれる様子。ここからの景色は綺麗じゃろうて。琵琶湖を望む景色が雄大で、今日はことのほか美しいから人の心も澄んでいたということであろうか。何とも言えぬすがすがしき心持ち。その話、意味をたどりつつ解説すれば以下のようになる。慶光天皇の御代というから、先の日暮神社の地に祠が建て祀られしよりは若干前の時代。伝説上の人物ではあるが、大和朝廷の初期に活躍した竹の内の宿根がこの山へ登られて柳の大木を目にし、寿命、長縁、諸願、成就と彫って長命を祈られたという。この竹の内の宿根、慶光、政務、忠愛、王仁、仁徳の五代にわたる天皇へ仕えたと言われるから、まさにここでの霊言が現れたように思えるほど。それはさておき、時流れて聖徳太子がこの地を訪れ、その 竹のうちすくねが実ったといわれる柳を前にしていると、いずこからともなく老を現れ、この霊木にて千樹十一面、聖の観音を三尊一体の像にて作り、それを本尊として伽藍を建立せよ、と言い置き、どこぞへと消え去ったという。太子、その告げにより、長明寺と名付けて寺を起こされたが、この寺の始まりと伝えられる。その寺男、話を終えると、礼などはいらぬと言わんばかりに、寺の縁起を知りたれば、仏のありがたさも増すということ、と言い放ち、さっさと姿を消してしまう。少々あっけに取られつつも、本堂へと進み、礼拝する一行。本尊は秘仏とて、厨子に守られ見ることは叶わぬが、なるほど寺男が申す通り、寺の縁起を知れば、深き祈りが捧げられる。ありがたきこと。さて一行が寺を去ろうと石段に足をかけるところ、ひょっこりと先の寺男が現れ、今日へも参りなさるか。へえ、ここの寺下から船にて大津へ出て、三井寺より比叡へ参り、それより鞍馬から京へ。どうやらそう聞くところを見ると、気にかかる血がそこにあるのやも知れぬ様子。その工程を聞き継ぎながら顔がどんどんとほころんでいく。懐かしさだ。と義右衛門は直感し、その微笑みを読み取った。寺男が話し出す。ここより琵琶湖が一望に見えますからな。皆様の船を見送らせていただきますぞ。道中ご無事で。いろいろとご親切にありがとうございました。深々と頭を下げ、山下へ別れゆく一行。帰りは湖を見つつも心洗われる下り。若い衆が振り返ると、遥か石段の上に、未だ寺男の姿。まだ見送ってくれてるが、この分だと本当に船が行くまで見送ってくれるだな。ちょっとの間知り合った我らにありがてえことだなや。その石段上の不動なる光景を目にし、義右衛門は思い出した。村を出た旅立ちの時、遥か彼方になろうとも見送ってくれていた家族、村人たち。あの土地寄りに何があるかはわからねど、今日にそれほどに強き思いを抱いていることが察せられた。第五章、第六節、三井寺より比叡山へ。ややしばらくして一行を乗せた船が寺下の港より立った。船代は一人当て164文。昨夜の手前はより16文ほど高いからかなりの出費。なれど若いし面白いことを言い出した。大井川の川越人足に払ったのは274文だったべな。あの悪人足、ここへ連れてこりゃ大津まで8里もあるに164文じゃから、赤恥かいて心を改めずにはいられまい。皆その通り、その通りの顔して笑い出す。それ聞いて船頭仰天。大井川の川人足は袖に銭を取りしあるか。ほんならわしも今日から銭あげて儲けようかいな。若い者は表へからその上に割り増しじゃ。ははは。それを真に受けた若い衆。おう、困るだよ。それ聞いて皆笑うところ。別の若い衆が船べりから手を伸ばし、湖水の水を手でしゃくりなめ。 本当の意味じゃねえ、しょっぱくねえだ。その若い衆、琵琶湖のあまりの大きさに、どこかにこれが湖だと信じられぬ気持ちを引きずっていたらしい。それを聞き、一同ゲラゲラと高笑い。日本一の湖水、琵琶湖。波穏やかにして湖岸の景色悠々と過ぎ行き、右手遠ざかる長命寺山の山麓に、その光景を見送っているお人がいるような。さてさて、楽しき船旅もしまいが近い。船は八里を漕ぎ抜けて大きな港へと着く。どこきがいつまで経っても未熟なもんでお騒がせしましたなれば、お船頭さんでしたな。船頭ニヤニヤ笑っている。お船頭さんとはご苦労さんの方言。皆わからぬのを見越し、客が船頭をねぎらうところ、早々に逆に船頭が客をねぎらって笑っている。船中で騒いだのはこちらであるから、なんとはなしにはわかったものの、お船頭さんが盾となり、真にはわからぬから、丁重に挨拶して去りゆく一同。その後ろ姿を眺めつつ、してやったりと声出して笑うほどに、久しぶりの面白き船仕事の余韻に浸る船頭一人。さて一行、31番札所より順を戻し、14番の長頭山、円城寺、三井寺、観音堂へ向かうが、その寺、船を置いた大津港からは目と鼻の先。琵琶湖の西の湖岸沿いに通された西大道をまたぐ西手の山裾にある。この寺、宗派は天台宗自毛派にて、その総本山。三井寺というのは通り名で、金堂近くに天地、天武、地頭の三帝の産むようなしたと伝える霊泉があり、三井の寺と呼ばれたことによるとされ、それが三つの井と書き表されたことによる。もはや世間では、円城寺より三井寺の方が通りが良いからおかしなもの。円城寺という寺名を自歴にてたどれば、壬申の乱672年で大天の王子、括弧後の天武天皇に攻められ自決した光文天皇の御霊を伴うため、その子の大友の末政王が田園上遊と名付けた寺邸を寺とし、赤身取り元年686年に式間近な天武天皇から円城の勅学が送られたことが寺名の始まりと伝える。そうしたことから考えると、庶民はこの寺創建の血生臭い歴史を伝える円城より、三帝の産湯とした霊泉の伝えにこそ霊験新たかな縁起を感じ、三井の寺と呼んで親しんできたように思う。なおこの寺、後に天台宗の延暦寺別院となるが、11世紀に起きた延暦寺に拠点を置く三門派と、三井寺を拠点とする自門派に分かれた激しき内紛。さらには、時々の戦乱等により、中世に幾度も消失の危機にさらされている。寺の復興は、源頼朝、足利の尊氏、新しくは徳川将軍家によりなされてきたという。また彼ら一行より後のこととなるが、明治時代には岡倉天心らと共に日本美術学校を開き、日本美術を広く海外へ紹介したアメリカ人のフェノロサが、ここ三井寺の法明院に居して、 仏教を学び、琵琶湖の景観を愛するがゆえに、その遺言により、この地へ葬られてもいる。三井寺の境内は広い。最盛時には850棟もの堂塔立ち並び、境内は69万平方メートルに及んだという。道中記には、一組につき5門くらいにて、案内を取りてよし、名称をし、と記されているが、この日彼らは古城を越えて48キロメートルもの道のりを進まねばならぬから、三井寺へゆっくり詣でる時間はなかったことであろう。案内地の記載に見られる、くらい、また、取りてよし、などの表現からすると、後に旅立つ者のために、道中記へ記録しただけで、実際に彼らが案内人を雇って、境内を散策してはいないことが知られる。多分彼らは境内へ入るなり、そのままに、南端の14番札所、観音堂へ向かったものと思われる。その観音堂、後にこの三井寺へこもって自問派をなす円珍が、上巌5年863年に滞在した折、如意輪観世音を監督して尊像を彫り、安置すべくお堂を建立したことに始まると伝えられる。しかし、その尊像も秘仏。堂前で礼拝する彼らは、そのお姿を拝することが叶わなかった。おお、なんと美しい景色じゃのう。ここからの琵琶湖の景色。その昔より人々の心を捉えてやまない。急がねば日が暮れちまう。名残惜しいが、出立するが。こうして、西大見寺へと出た一行。それより北へと進む。道は湖岸の地形を映し出し、緩やかなくねりを見せつつ伸びている。半里ほども来た柳屋崎を過ぎたあたりからは、穏やかな湾を二つばかり越えた先に、岬が見えてくる。あれが松で有名な唐崎じゃ。その松、唐崎神社の境内にあり、唐崎の松は花よりおぼろにて、と芭蕉が句をしたためている。義右衛門徘徊を好むから、この道中にあたってその句を胸中にしたためていたようで、浜の先を見通す目が輝いている。その唐崎がどんどん近づいてくる。境内へ入ると、盛り上がる枝ぶり見事な一本松が現れ、それが石灯籠などある吉茂る湖岸の風景を引き立てている。このあたり、唐崎弱めと言われ、近江八景の一つなれば誠に美しきところ。想像するに彼らが訪れたのは日が西の比叡の山並みに入りかけた時刻であるから、琵琶湖の湖面が輝きを持ち始め、対岸の平野も黄金色に染まりつつ、何とも言える風情が醸されていたことであろう。それより、西大見寺へ戻り、再び北へ歩む一行。ほどなく、八本柳なるところへやってきたが、そこで若い衆。八本柳というが、七本しかねえだ。どうやら、傍らの柳の本数を数えていたらしい。それより進むと、幾ばくもなく西へ向かう道が交差。 おお、両者の筋へ着いただ。左へ曲がりゃ奥にアスメール比叡東照宮があるだが、その途中に宿が見えてくるはずじゃ。湖岸を通る大水から左へ折れた一方、その道の両側に参道の入り口を守るかのように立つ社を目にする。道を挟み右かっこ北側が境神社、左が両社神社で、比叡大社の境外末社、二社合わせて両社大明神と呼ばれる。本殿は双方とも片方の屋根が長く湾曲する勾配を持って流れ落ちる立見社流れ造りと言われる小社で、日和田吹き。そこでぽつりと若い衆、境神社かえ、その気持ち、義右衛門お見通し。なんとなればその若い衆、坪坂寺から吉野へ向かう吉野川の柳の渡しで、いかだの丸太がたるまるとて、酒樽の材料と聞き、酒が飲みたいと言っていたものであるから、その社名を耳にし、酒に関わり合いし神社かえ、と思っているに違いない。一行の中にそのことを知る者はいないから、届きはせぬが、171年後にいる私が答えて信ぜよう。この境神社、若い衆が思った通り酒の話を伝えている。創建は古く、社伝によれば弘仁元年、810年。ここより少し離れた下坂本の盆音堂に、雷なる多くの石が重なるところありて、ある時酒が湧き出したという。その酒のせい、大年神のこの大山国の神であると申されるにより、人々その神国をもって社を建立、雷を御神体として祀ったと伝える。なれど戦国の世の元亀2年、1571年、織田信長の比叡山焼き討ちにより社を焼失。17年後に再建され、さらに江戸時代を迎えた32年後、この近江坂本の地に生まれた広島藩主浅野長明が、現在のこの地へ社地を移し、境内に勧進されていた高穴穂神社、禅王さん、の祭神を両社神社として独立させて二社再建したと言われる。ここの社、酒の湧き出る井戸でもあっただかな。先の優勝、若い衆へは届かぬが、どうやら筋の近きことを思っているような。なお、この若い衆の在所の隣村、日落とした宿には、小足水とて、親が飲んだれば酒、子が飲んだれば清水だったという言われを持つ湧き水があったから、この若い衆そんなことを思い出していたのやもしれぬ。そうこうしている間に、今宵宿泊する坂本の宿が見えてきた。27日、一つ泊まり、200文。坂本宿、通算日数43日目、歩行距離16キロ、湖上30キロ、累計1404キロ、使用金額364文、累計21960文。俵の弟の伝説談義。その世の宿にて、お前様方はどちらから参られましたかな。大部屋へ泊まれば十中八九はそうした言葉を受けることになる。なれど諸国の人々が集うところであれば、この旅はどのような面白き話が聞けるやらと、半蔵、楽しみな様子。前置きの紹介を終えたあたりから、 話は琵琶湖の美しき景色のこととなるが、半蔵、瀬田の唐橋あたりから眺める三上山、近江富士と言われるだけあって大層な美しさだなや。それに続き、三井寺の観音堂から眺めた琵琶湖の美しさが話題になるに及び、年の頃四十に近きその男、何か面白き話を思い出したらしい。瀬田の唐橋にゃその昔大蛇がおったと。そこへな俵の通った、実の名を藤原の秀里というが、弓を引かせれば右に出るものなしという男が通りかかってな。一瞬驚くも、根が豪気な男であるから動かぬのを幸いに、そのまま大蛇をまたぎ進んだという。それ、どんな大蛇だったべな。なんでもな、目光、口から火炎を吐く琵琶湖の友人だったそうな。ふえへ。そのままに一里ばかりも先を歩いているとな、青き衣を着た者が現れ、我は先の大蛇なりしが、今までかように勇猛なる者は見たことがない。我らは今まで三上山の大向かでに苦しめられておるが、なんとか仇を取ってほしい。と壊れたそうな。あの美しき三上山に大ムカデがいただか、それでムカデ山と。その話あまりに奇想天外。ゆえに歌舞伎を見るごとき情景を脳裏に描き出し、部屋の者一同死因として聞き入るほどに、語り手いよいよ五丁変わりて講釈師のよう。通った願いを聞き入れて月従えば湖水へと、白波しのぎ水路分け、荘厳なる門を現れたれば、その地竜宮水府の境なり、そこにいて通った縁を張ってもてなされしが、にわかに風雨雷動地も傾くがごとし、天を仰ぎ見れば三上山よりその山を七回り半も負けるような大むかで飛び来る。それ見て通った弓を取って矢をつがえ、渾身の力で引き放つ。なれど大むかでひるむことなく襲い来て、それでどうしたか。半蔵たまらず声をかけるところ、通った目を張り歯を切って、思い出したるは伝えにて、むかでは唾を忌み嫌うとて、矢尻に唾を吐きかけて、えいっと放つ。さすれば弓をととどまる間に、ムカデ死して地に落ちる。一同大いに喜びて、淘汰の御恩に報いんと、十種の宝を授ける。その宝、太刀に鎧に砂金などじゃが、金も含まれておった。後に淘汰、その金を三井寺へ寄進。三井寺といや、わしらそこへ参ってきただが、あそこに金があるだか？今でも金堂の西側に収められておる。ところがな、その金、三井寺の三門派と比叡山の地門派が争ったとき、比叡の御山から攻めてきた弁慶に奪われ、山へ引きずり上げられたことで、イボがすり消えちまったと。それで、弁慶の引きずり金と言われるようになったがな、その金、夜な夜な、いのう、いのうと泣くもんで、帰りたい、帰りたい。弁慶怒って谷底へ突き落としたと。それからというもの、音の出ぬ破れ金となったとか。これにてしまい。芝居の幕引きのように、緊張が解けた部屋のうちに拍手が起こり、一種の安堵感のようなものが広がる。やがて並び延べた布団に潜り込む半蔵。その耳元へは比叡から吹き下ろす風音が聞こえていた。28日、あまたの神社を要する坂本の朝は早い。 今日はこの坂本で東照宮より三能各社を回った後、比叡、鞍馬を継ぐ山越えの十里を歩き通し、京へ入る。しからば、出立は日の出前のこの明るさが現れた頃としたが、すでに門前町を西へと進む道には行き交う人通りがある。彼らはまず江戸幕府を開いた徳川家康の御霊を祀る東照宮の参道へと向かう。やがて唐門が見えてくる。その立派な唐門から巡るひし形格子の透かし塀より拝殿を見通し、一同仰天。わ、こりゃ目が覚めるようじゃな。久能山でお参りした東照宮と見まごうほど。門の内へ入りたれば、いよいよ間近にそれが現れ、屋根以外すべて極彩色に彩られた社殿。それは拝殿と本殿を石の間でつなぐ権現造り発祥の社とされ、隅々に彫刻を施し、外壁にまでも松などの絵を描き出すほど、その神々しさに拝することさえ忘れるような驚きに襲われる一行。ここ関西の日光と称され、死した徳川家康の御霊を権現として祀るため、大僧正天海が元和年1623年に建立したもの。礼拝後、ぐるりと社殿を巡り、その豪華にして絢爛たる姿を胸に収めた一行。それより社殿を出てすぐ左へ伸びる脇道へ入り、比叡大社へ。なお、道中期の東照宮の記述に、108畳の座敷柱なしとあるが、それ他所で目にした別な建物の勘違いと思われ、拝殿は桁行き5間に、梁行き2間。本殿も梁行きが1間多いほどのものであるから、そう大きくはない。さて、比叡大社の入り口の鳥居へと出た一方、それをくぐり大宮橋を渡ると、朱塗りの三王鳥居が待ち構えている。それを目にした若い衆、ありゃ隣村の中京都の比叡神社の鳥居と同じ形なんで。家もそれに答え、そうだんで、三王鳥居といってな、普通は鳥居の上に合掌する山形がついとるか。在所の比叡神社を三王と呼ぶだんで、ここの比叡神社も同じだで、鳥居も同じ。原段1、三王信仰。この地に起こった地主神の大山喰の神と、後に勘定された大名無知の神からなる三王信仰は、猿を神使いとする山神の信仰。比に吉と書いて比叡。比に枝と書いて比叡。日吉三王、三王などと呼ばれてきた。この比叡大社の西の峰には、最澄が創建した延暦寺を置く比叡山があり、それは古くは比叡山と呼ばれていた。彼らが詣でる比叡、日吉など多様に表記、訓読される神域の状況をよりよく知るため、少々長くはなるが、語源よりその意味を探ることにする。どうやらこの地、漢字表記が普及する万葉の時代以前より、比叡と呼称されてきていたらしい。その根源的な意味は、漢字表記のイマージュの力を借りれば、比は 上代特殊仮名遣いの項類に属する礼と書く碑。また、絵は、野行絵にして、枝。つまり、そこには、礼の枝、碑絵というイマージュの潜在していることが見通されてくる。特に古代において、絵の表記に用いられる漢字は、兄、江戸の絵、枝、道具の絵などで、そこには、恩義の根底に中心から離れて端に位するものという意味が構築されている。そのことから考えると、比叡には神の本体領域である名張より離れた端なるところがイマージュされていて、それは降臨した神々が人界に接する地域に権限する神の湯庭の意味を表すことに他ならない。漢字表記が一般化した中で、まず初めに表記されたのは、その意味を十分に表し得る、比、枝、比叡であったと思われるが、ではなぜ、よしをもって比叡と表すことが行われるようになったか。よしはよしと訓ずるが、古形は絵師。そのよしの中国古代に遡る漢字の次元的意味には、祝詞（かっこ神に祈る言葉）の樹能を守る意があり、吉善を封じ込めて祝詞を守り、それにより神の助けを受けることを表す。どうやら、よしは、その意を知り、訓音の通ずる枝の絵をよしの絵に変じて、表記導入したことが推測されてくる。比叡山は、後に最澄によって仏教色が強められ、比叡山と呼ばれるようになるが、いにしえ、比叡の語源は、比叡にも流れている。最澄はその山に延暦寺を創建するにあたり、古来、人々に神の山として、畏敬されてきた比叡山の神々を、吉善を封じ込めて守り、それにより神の助けを受けることを表す、よしをもって、日吉の神として敬ったように思える。比叡の日の次元には、二人愛親しむ、また、永には、信用の彷彿として現れるという意味がある。そのこと、この山のふもとで生まれた最澄が、神仏愛親しんで、仏が神なる姿をもって顕現していると考えるに、これほど良き語はないと思えるほどの意味を潜在させていることが伝わってくる。憶測ではあるが、こうしたことで、日吉と書いて比叡、日枝と書いて比叡、日吉の混用が起きているように思える。さて、後に天台宗を開いた最澄は、弟子の円仁、慈覚大師の時代、9世紀に至り、中国の天台山国政寺三毛寺に習い、それら古来からの神々を尊崇して三毛の神号を建て祭り、延暦寺並びに天台宗の御奉神とみなすようになったと言われる。次来、この日吉の神々を祀る三毛信仰、天台密教と一体となり諸国へ広まる。さてさて話は元へ。若い衆が築いたここの鳥居と同じ三毛鳥居を持つ在所の中清戸村の比叡神社。そこにも村が開かれたと伝える天正七年、1979年頃より明治時代の神仏分離令が出されるまで、神大寺、括弧東京都調布市の松寺として、松鶴寺なる天台宗の寺が存在していた。創建年代は、比叡神社も松鶴寺も同じ頃。そうしたことであるから、 どうやら今に残る比叡神社、松岳寺を守る御奉神を祀るものとして、寺と一体をなして創建されたことが読み取れ、猿を神遣いとする山王信仰が彼らの知恵も広まっていたことが見通されてくる。なお、中清と比叡神社の寛文4年、1664年造立の石灯籠には、その山王信仰を表す神の使いをなすとされる猿が、見ざる、言わざる、聞かざるの形にて織り出されている。一行、すでに山王鳥居をくぐり、西本宮へと向かっている。この比叡大社、比叡山との関係を築いて隆盛を誇り、次々と神々が祀られ、山王百八社と言われるほどに、他に例を見るほどに、摂社、本社に付属し、その縁深き神を祀った神社、末社を広げ、まさに神霊幸わう姿を表している。その門前町として発展した中世の坂本の人口は、実に10,000数人であったという。なれど織田信長による比叡山焼き討ちによりことごとく消失。江戸時代に入り、家康の頭脳と言われた天海僧正らの尽力により復興が始められ、今日に至っている。さて、先の山王百八社のうち、中核をなすのは山王七社と呼ばれるもので、彼らがこれよりお参りしようとする社。次のような礼拝順で山王山、比叡大社の中を巡っている。西本宮、大名持ちの神、
またのな、
大国主の神、大物主の神、宇佐宮、田子里姫の神、白山宮、菊里姫の神、三宮宮、鴨の玉寄姫の神、荒御霊、牛尾宮、大山杭の神、荒御霊、東本宮、大山杭の神、この本宮、鴨の玉寄姫の神、山王鳥居から境内西端の西本宮へ着いた一行、目の前には三軒一棟、岩田吹きの屋根を持つ入りもや造りで朱塗りの楼門。それをくぐって中へ入ると、拝殿とその奥に本殿が立ち並んでいる。この西本宮、それに対する東本宮の里宮とは別して、天智天皇7年668年に遷都された近江大津教の守護神として、大和三輪山から勧請されたもの。延暦寺が開かれると、すぐに天台宗と集合、日吉社の中心をなして、大比叡と呼ばれるに及ぶ。そのこと、あるいは延暦寺側として、古くからの朝廷の祭り神を外から勧請し、いち早く結びつくことで、この地の里宮の神々を外縁から包み込もうとする意識を映し出すものか。ここはな、何でも農事や飽きない、作り仕事にもご利益があるだと。昨夜の宿あたりで、いろいろ聞き込みしてきた半蔵が言うことであるから、他の者が、おめえは旅をするほどに物知りになっていくだなや。言われて半蔵上機嫌。拝殿にてお参りする一行、その奥の本殿は、天正14年1586年の建立と伝える。正面から見ると、ひわだぶきの入りもや造りに見えるが、背面が 軒を途中から切り落とし、もやは切り妻作り。二間に三間の内陣へ、前と左右側面の三方に庇をつけて、外陣とする冷え作りと言われるもので、ここ冷え大社の本殿にしか見られぬ特異な建築様式。礼拝を終えた一行、楼門を出て東隣の宇佐宮と、さらに隣の白山宮へ詣でる。この二つの宮、西本宮に属し、宇佐八幡宮から航海安全の神を、また加賀白山から仲裁の神とされる姫神を迎えて拙者としたもの。本殿は宇佐宮が日吉造り、白山宮が切妻で、片屋根が長く伸びる三軒社流れ造り。二社のお参りを済ませ、境内を出てさらに東へ進む。まったくここにはどんだけ宮が集まってるだ。宗義衛門が感じるのも無理はない。今度はその先の左へ登る石段下の両脇に、二つの宮が現れる。手前が三宮宮妖拝所、先が牛尾宮妖拝所、ともに西の牛尾山八王子山に祀られる宮をそこから拝すことができる。この牛尾山に祀られる二つの宮は、東本宮の起こりとされる古くからの里宮で、大岩を背にする崖に面し、いずれも檜皮葺の三軒社流れ造りの本殿が立ち並び、それに続く拝殿は一部舞台造りの檜皮葺入りもや造り。社殿では崇神天皇の時代というから今より2000年ほども前のこと。比叡山に地主神の大山杭の神、牛尾宮とその妻の鴨の玉より姫の神、三宮宮を祭り、小比叡と呼んだのが始まりとされ、後に三徳へ移されて東本宮の元を成したと言われる。されど一行、その牛尾山へ登る時間はなかったようで、この妖拝所にて参拝を済ませ、さらに東へと歩を進め、東本宮へ。やがて西本宮と様式を同じくする東本宮の朱塗りの楼門が見えてくる。それをくぐってすぐに現れたのがこの元宮。右手に拝殿、左手に東を向く本殿が配されている。そこで半蔵が、この宮、さっきの白山宮の本殿と同じだなや。一行、これだけの社を見てきているのであるから、目が肥えてきている。農民は正月飾りの神棚、また作神を迎えるアボヒボの飾り花など、年中行事を通して細工物を作る。もちろん、宮大工や飾り彫り師のような、高度な技術を有するものではないが、そうしたことを通して建築や彫刻に興味は強く持っているから、言葉には出さぬが、社の形にとどまらず、いろいろと目を光らせている様子。この本殿、檜皮葺の三軒社流れ造りにして、慶長三年、1598年の建立を伝える。ここの宮はよう、長寿に、そいから子育てやら、家内安全にもご利益があるだと、東本宮で物知りと言われ、またも上機嫌に浸りたき半蔵が、誰に言うとなく声を上げる。案の定、返答が来る。半蔵さんは、三の七社巡りするうちに、本当に物知りになっちまっただな。村へ経営つくまでに、凶作にならねえ 作付けの司法なりとも神様に知恵授けてもらい、わしらにも教えてくれろ、頼まい。責任感は人一倍強い半蔵のこと、冗談とはいえ、えらい難題を課せられたものである。礼拝を終えて拝殿と本殿の間を進むと、その奥に彼らの三能七社巡りの最後となる東本宮の社殿が見えてくる。その社殿、先のこの下の宮とは、配置を変え、南に向いて拝殿と本殿が前後に立ち並んでいるから、そのまま進めば拝殿前へと着く。ここの本殿も西本宮に同じく木場だぶきの比叡造り。さあ、三能七社への参拝はなした。いよいよ延暦寺目指し比叡山へ登る時が来た。山道脇で山登りの身支度を整える一行。やがて義右衛門が出立の声を上げる。おお、足ごしれはええだか。なれば出立じゃ。一行、一旦東照宮のある南へと向かい、その東脇を流れる権現川手前から西の谷間へ伸びる参道へ入る。登り始めてしばらく行くと、道が二手に分かれるから、左手の本坂へ入り、比叡山延暦寺の根本中道を目指す。彼らはその直線にして 2.5km の間に待ち構える、標高差540メートルほどの比叡山東斜面を登り詰めている。そこは麓の坂本から根本中道へ至る東東坂と呼ばれる登山道。途中からは山上より張り出してくる尾根伝いの道となる。振り返れば、寺社集まる坂本の地から琵琶湖へ渡る景観が、まさに箱庭を覗き込むような短さを持って展開している。おう、ありゃ大向かでのおった三上山断面は、なんと美しい。若い衆のその言葉で一度振り返ると、足は行き場を失い、止まったまま。おのおのの視線の先には、17キロメートルほど離れた琵琶湖の対岸に、近江富士の雄姿。はあ、義右衛門、魂を吸い取られたような顔をして眺めている。彼らはすでにその近江富士より100メートルばかり上に来ている。こうして景色を堪能し、先へ登り継ぐ一行。やがて左側に崖が現れるが、そこを抜けるとほどなく尾上の平坦な地帯へと出る。ここはすでに延暦寺の境内。目指す根本中道は曲がり込む道のわずか先、杉木立の中にある。さて、彼ら一行のうち中里村の六人衆は、いずれも在所の檀家寺が東光院という薬師如来を本尊とする天台宗の寺。ここ延暦寺と同宗であるから、旅立ちの前に寺の重僧からいろいろ聞いてきたことも多い。根本中道へ着いた一行。少し離れた場所にて、旅の塵など叩き落としつつ、義右衛門の話を聞いている。ここを開かれた伝教大師様、最澄はな、我らが昨夜泊まった麓の坂本の地でお生まれなされたそうでな。 眼科寺の和尚が言いなさるには、天保の今より1070年ばかりも前のことじゃと。奈良で修行していたとも、思うところあって、延暦4年、785年に、ここ、比叡山へ登られて草庵を構える。そして、自ら薬師如来像を掘って安置なされ、この地で仏教を学ぶがな、その頃、唐の国から渡られた鑑真と言いなさるお坊様がもたらした天台の書物を目になされ、それへ深く興味を示されたらしい。そのことあって、大師様、後に唐へも渡られて学ばれるが、行きの船には、後に天台宗と並び立って真言宗を開かれる弘法大師様、空海も乗り合わせていただと。そうして唐から帰られてからはな、古くからあった南都陸宗とは違った宗派、それが天台宗じゃがな、それをこの地へ起こすことに尽くされたそうで、この根本中道が延暦寺の中心をなす建物ということじゃ。伊右衛門が話を終えると、同じ村の若い衆がすかさず、ちっと命に大師様が薬師如来の像を彫ったと言われなさったが、檀家寺の東光院の本尊も薬師様だべ、あれも大師様が彫ったべか。若い衆、薬師如来像と聞き、そう思ったのであろうが、さもなかりしことなり。そうこうしているうち、道尊の勝五郎がいち早く回廊の正面へと近づく。その回廊、珍しき国木吹きの屋根で、それを受ける鮮やかな朱塗りの柱が三方へ列する見事なもの。誰言うとなく、檀家寺の和尚から聞いてはいたが、こげな山の上によく凝ったら立派なお寺を建てなさったものじゃのう、とぽつり。それを耳にした別の甲冑の者、どうやら大阪あたりから来ているらしいが、知らぬ者とてお構いなしに気さくに言葉を受けて、ほんまやな、信長藩の焼き討ちで焼けた門をここまで復興するには並大抵の、その次の言葉、勝五郎は人の技の素晴らしさを説くと思いきや、銀49,158貫やさかい、どないして集めたやろな。なんと、大阪商人はそろばんが先かえ、とあっけに取られる勝五郎。なれど、しばらくして思い返す勝五郎。そうだんべ、物を作るということは、差配がいる。その大元の銭勘定がしっかりせずば、絵に描いた餅。農事とて同じこと。稲穂実るを銭と思えば、田起こしに、うない、草取りとて、身を入れてやるようになるだ。勝五郎、どうやら若い者の野良仕事の精出し方に、粗密あるを見てきているから、作物が銭を実らせると思え、といえば、いかに物臭なものであっても、胸に響くであろうと、この商人らしき男に感謝、感謝。一行揃ったところで回廊を抜け、本堂へ。中庭には、珍しき篠竹を植えた竹台が左右に築かれ、その先の本堂は、銅板吹きの屋根を持つ入りもや造りで、桁行き11軒、針行き6軒の巨大なもの。しかも回廊と同じ朱塗りであるから、たとえ闇夜に今日を騒がす魔物が現れようとも、たじろぎ逃げ去ることは間違いなしと思う。本堂の内陣は天台密教独特の様式と言われ、外陣より3メートルほど低い石敷きの間で、そこに秘仏なる最長作の薬師如来像が安置されている。参拝を終えた一行、回廊を出たあたりで一塊となり、儀右衛門から これより向かう鞍馬寺への行程を聞く。この比叡山には三つの寺域があるだがな、その一つが今も出た一山の総本堂となる根本中堂を要する東塔。それから北西に西塔があって、残りの一つは北へかなりの距離を置いた横川座。今日のわしらは日暮れまでに今日の六角堂まで着かねばならぬから、その道沿いにある西塔の総輪塔と、西のふもとへ降りる途中の元黒谷に立つ、浄土宗を開きなされた法然様ゆかりの清幽寺のみをめぐる。ここ延暦寺に初動は多けれど、根本中堂へ参拝したことで、願は薬師如来様が叶えてくださろうて、さあ出立じゃ。再び西へと歩き始める一方、ほどなく道はうねりを持ちつつ北へと回り込む。根本中堂より 1.3km ほど先、総輪塔の前に立つ一行。こりゃ五重の塔や三重の塔の屋根上の柱飾り、かっこ総輪だけ取り置いたようじゃな。見ればその塔、屋根なくして塔の最上部だけを建て、四方に水かき柱を配し、それより鶴羽のごとき美しい曲線を持つ継ぎ手の棒を出して基部を押さえる構造。青銅製にて高さ10メートルほどのクリンの塔、上なる総輪が金色に輝き堂々たるもの。塔は数々見てきたども、上の飾りをこれほど近くで見るとはな。一堂のもの以後塔を見たとて、この総輪を思い出すこと間違いなし。塔は塔なりに様々な職種の作り手が一つに合わさらねば形を表さぬが、ここにては異文字の技に驚嘆。なおこの総輪塔、公認11年
820年
に最澄が初めて比叡山へ建てたとされ、塔下に法華経、大日経などを納めたと伝える。さて総輪塔を後にした一行、わずかばかり戻り、西側の元黒谷へと入る。谷といっても北へ続く尾根原に通された道で、しばらく進むうちには目指す清流寺が下へ見えてくる。ここ比叡山には鎌倉時代に法然、浄土宗、永済、臨済宗、道元、曹洞宗、日蓮宗など後に鎌倉新仏教を起こす瞑想が学んでいる。その頃の延暦寺は莫大な寺業と富を蓄え、僧兵を養って三井寺の自問派と対抗するほどに敗退していたが、そうした中で改革に乗り出したのが先の瞑想たちでもあった。その中の一人である法然が永空に指示して25年の修行を積んだのがこの清流寺。天台宗にして阿弥陀如来を本尊とし、慈恵大師良源によって開かれたという。最初の寺のようじゃな。山門をくぐり本堂を前にした若い衆がそんなことを言っている。もちろん建物の形を言っているのではなく、こじんまりとした境内を指してのこと。今まで豪華絢爛たる寺社を巡ってきているだけに、この寺の佇まい、何とも親しみが湧いてくる。浄土宗を開いた法然様がよ、 ここで修行なされたと聞いただが、その浄土宗といや下京都の長明寺が同じ宗派だんべよ。隣村の寺を思い出し、そういった中里村の若い衆、元より檀家寺が聖隆寺と同じ天台宗であるから、その宗門で学んだ人が浄土宗を起こし、それが下京都村の浄土宗の長明寺へ連なっていると、何やら巡りの不思議を感じている様子。